お手元にある聖書の左上を見ていただくと分かりますけれども、私たちの教会は世界の教会とともに今受難節の第二手術に入っています。受難節というのは主イエス・キリストの死と復活の恵みに思いを巡らす季節であるという意味です。主イエス・キリストの死と復活、これは出来事として言うならば、十字架で一体どういうことが起こったのかということに私たちの思いをこう集中するということだと言っていいでしょう。十字架が私たちの恵みの中心にある、特に受難節の中心にあるということを、これは確かであります。しかしその十字架の出来事を思い返すときに、私たちの教会は世の生徒ともにいつもある道筋を通って思い出してくるという歴史をたどってまいりました。その道筋といいますのは、今日のお話に描かれている主イエス・キリストがなさった最後の晩餐の出来事、これを通して思い起こすことであります。最後の晩餐は、主が十字架につけられる前の夜に、主イエスと弟子たちの最後の親しき食卓として営まれました。その食卓、ただ親しき食卓であったということではありません。その時主はまさに、これから起こる出来事がどのような意味の出来事なのかを後々弟子たちがはっきりと受け止めることのできるように行ってくださったのです。それは主イエス・キリストの愛がどういうものかということを味わい見て知るためだったと思います。この最後の晩餐、それゆえに主は明らかに過ぎ越しの祭りにおける食事というものに重ねることを意識して行われたところがありました。他の日の食事ではダメで、過ぎ越しの祭りの日の食卓であるということを主ご自身がこだわっていた、そういうところがあったと言ってよいと私は思っているのです。それはこの十字架でかかるご自分の死が、人々の罪のあがないのために捧げられる燔祭の子羊として死ぬ、身代わりとして死ぬということを明らかにしてくださるためでした。聖書のこの1年間一緒に皆さん出てきました聖書の箇所の中にはですね、だんだんと主イエスとファリサイ派や律法学者たちとの関係が悪くなっていくに従って、主イエスが狙われてくる場面ってのも出てくるんですよね。でその狙われてくる場面で主イエスが危うい場面になると逃げる場面があるんです。さっとかわすように逃げる。どんな手を使ったのか興味津々ですけれども、しかしまあその何か起こりそうになると逃げるっていうのをシュエスはこのエルサレムにたどり着くまでよく使うんです。で、まだ私の時でないって主は言うんですよね。でこれはその場面だけ見るとなんだかシュエスは逃げ腰だなって言いますか、なんで面と向かわないかなって気もするのですけども、今日の場所にたどり着いてからたどると、あ、この日に来るまで、ここに来るまでご自分の身が地上にあることが必要だったからなんだってことが見えてくるわけです。そしてじゃあそれほどまでにシエスがこの日にこだわっていったものは一体何だったのかということを思い巡らしてみようというところに私たち連れて行かれるわけです。実はこの箇所を思い巡らしてみるのに一番良いのは、出エジプト記の12章をさっと読んでみるということだと思うので、申し訳ありません。皆さんちょっと出エジプト記12章を開いてみていただいていいでしょうか。聖書の箇所はですね、ページは、111ページ。出 出エジプト記第12章の一節から、ここに出エジプトの出来事の、それが実際に行われていくことになる最後の転換点となるきっかけの出来事のことが記されてまいります。それはエジプトの国の中のウイゴと呼ばれるそれぞれの家庭の最初の子が主の霊によって取り去られてしまうという出来事です。しかしその出来事、その主の霊が訪れる晩に家の門の鴨居に子羊の血を塗った家は、その出来事起こらず主の霊が通過するということが起こりました。それを過ぎ越しというわけですけれども、この過ぎ越しが起こる出来事、これが、ファラオが根負けして、もうヘブライの人たち、あんた方出てっていいよ、いやお願いだ出てってくれと、そういうに至る出来事となっていくのでありますけれども、その過ぎ越しの晩の過ごし方について書かれているのがこの12章のところなんです。ちょっと読んでみます。エジプトの国で主はモーセとアロンに言われた。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。イスラエルの共同体全体に次のように告げなさい。今月の10日、人はそれぞれ父の家ごとに、すなわち家族ごとに子羊を1匹用意しなさければならない。もし家族が少人数で子羊1匹を食べきれない場合には、隣の家族とともに人数に見合うものを用意し、めいめいの食べるように見合う子羊を選ばねばならない。その子羊は傷のない1歳のオスでなければならない。用意するものは羊でもヤギでもよい。それはこの月の14日まで取り分けておき、イスラエルの共同体の会衆が皆で夕暮れにそれをほふり、その血を取って子羊を食べる家の入り口の2本の柱と鴨居に塗る。そしてその夜、肉を火で焼いて食べる。また酵母を入れないパンを煮がなを添えて食べる。肉は生で食べたり煮て食べたり食べてはならない。必ず頭も四肢も内臓も切り離さずに火で焼かねばならない。それを翌朝まで残しておいてはならない。翌朝まで残った場合には焼却する。それを食べるときは腰帯を締め、靴を履き、杖を手にし、急いで食べる。これが主の過ぎ越しである。その夜、私はエジプトの国をめぐり、人であれ家畜であれ、エジプトの国のすべてのウイゴを打つ。子羊を焼いて、そして一家ごとに集まって食べる。まあ子羊がちょっと大きいなら隣の犬と一緒に食べろってことが書いてますけども、その時の食べる様子ですね。ゆっくり煮てなんかいられないんだと、焼くんだっていうのです。そして食べる時は何て言いましょう、靴履いて非常時の様子で食べろっていう。そして一緒に添える野菜もその辺に生えている苦い菜っぱ、旅先で臨時で手に入れるような食べ物、十分にイースト菌を入れる暇もなくて、しょうがなくイースト菌入れないで焼くことになったパン、何のようなパンですね、そういうパンで食事せよということがここでは書かれています。でこれは、要するにこの過ぎ越しの出来事が起こった晩の民への命令と同時に、後々にこの日を思い起こすイスラエルの民の過ぎ越しの祭りの食事の形式を指定する形にもなったのでありまして、ですから主イエスキリストもこの日の晩はこの食事を食べたはずなのであります。そしてこの食事、そこに何が意味されているか、なんでこの食事をイスラエルたちするかといいますと、それはこの過ぎ越しの出来事を通して、自分たちは昔エジプトっていうこの混濁した世界から 解放されたんだ。特に人間を奴隷として扱うことを何とも思わない、そういう世界から自分たち奴隷だったけど解放されたんだ。他人の罪の中で苦しみうごめくその世界から解き放たれて、自分たちの思いで神に従い、自由に礼拝し、そして喜びの中に生きていける、そういう世界へと私たちは解かれたんだ。その恵みを忘れちゃいけない。そういうことでこの杉越の祭りっていうのは行われるようになったわけであります。そしてその時どんなに大変な思いでその杉越の時を過ごしてエジプトを脱出に旅立っていったか、それを忘れないためにいつもその晩に焼いた羊と、それから種の入れないパンと、そして慌てて取った草と、そういうので間に合わせの食事をして思い出しなさいと、急いで慌てて逃げる服装でそれを食べなさい、そうやってその時の恵みを体感して味わいなさいということで、この杉越の食事っていうのが行われるようになったわけであります。その杉越の食事の時にこういう言葉を言いなさいって主がおっしゃってる言葉がですね、26節に出てくるんです。出エジプト記の12章26節、またあなたたちの子供がこの儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるときはこう答えなさい。これが主の杉越の犠牲である。主がエジプト人を撃たれたとき、エジプトにいたイスラエルの人々の家を杉越し、我々の家を救われたのであると、民はひれ伏して礼拝したと、こう出てまいります。元来のイスラエルの古い伝統を守る杉越の食事ならば、主が食卓でお話しされるべき言葉もこれだったでありましょう。しかしその日の晩、主イエスはこの言葉ではなく別の言葉を食卓で語られました。それは先ほどのマルコによる福音書に書いてある言葉であります。取りなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯を飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。はっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日まで、ブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。主イエスはこの日の晩、杉越の祭りのその食卓で、その古い杉越の祭りを超えていく新たな神と人との契約を結ぶための宣言をここでなさるのであります。古い出エジプトの契約が他人の罪による圧政からの解放だったとすれば、主イエスがこの日の晩なさった新しい宣言は、解放の宣言は、それは自分自身の罪をも含む人間の罪、そしてその罪から逃れらぬゆえの災い、呪い、不幸、この現実からの解放の宣言でありました。私たちに読んでいた聖書の箇所の杉越の食事の最後のところにですね、こういう言葉が出てまいります。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく、だが人の子を裏切るその者は不幸だ、生まれなかった方がその者のために良かった。21節のところ、主の晩餐の宣言が始まるその直前です。食事の席について、これから主がいよいよ聖餐の制定の宣言をするというその直前に、主は突然自分を裏切る者がこの食卓の席に一人いるって言い出します。 そしてそのものはなんと不幸か、こういうふうに言うのです。弟子たちはみんなそれぞれ代わる代わりに、まさか私のことでは、私じゃないですよね、このように言います。文脈を読んでいますと、これがユダのことなのだなというのは、多くの聖書を読んでいる人はすぐに思うでありましょう。私もそういうふうに思います。でもこの聖書の箇所、本当にこの裏切り者を直ちにユダとして指さしているかどうか、それはちょっと立ち止まって考えるべきではないかと思います。というのは、主イエスはこの場所でそれはユダだとは言わないからです。18節のところ、はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。20節のところには、私と一緒に鉢に食べ物を浸している者がそれだって言ってますけども、同じ鉢に手が届くくらいの距離感ってことですから、割とシュエスに近くに寄ってこれる人、そしてそれでも本当に親しく交われる人、そういう意味だと言ってよいでしょう。でもそれ以上のことはシュエスは言いません。だからみんな弟子たちはですね、まさか私のことではって言っちゃうのです。シュエスはじゃあそこをどうして誤解解こうとしなかったのか。私は実は誤解ではないのではないかと思うのです。まさか私のことでは、どうしてみんなそう言うのでしょう。心当たりがあるからじゃないでしょうか。シュイエスに対して自分は裏切っている、シュエスの期待に沿おうとするのでなく、どこかで私の期待にシュエスを合わせようとしている。その神のことはどうあるべきかについて、まず私の理想があって、その理想にこの方を何とかはめようといつもどこかで企んでいる。それが全ての弟子の心にあったからではないでしょうか。そしてそういうものほど親しくシュエスのそばに近寄っていくというところがあったのではないかと思うのです。主が人の子を裏切る者はって言ったとき、その言葉は実はここにいたすべての弟子に向けて言われた言葉だったのではないでしょうか。そしてその者のために主の晩餐が始まっていくのです。先ほどの21節のところ、人の子を裏切るそのものは不幸だ、ものすごいはっきりとした宣言がされています。そして、生まれなかった方がそのもののために良かったとまで言う。イエス様ひどいなって思うかもしれません。最近の出た教会教訳、ここですね、不幸だは災いなるかなって書いてまして、なんか一層先鋭になっちゃったなっていう気もするんですけども、裏切る死と主イエスを裏切ってしまうそのものは本当に不幸だ、そう言われていると本当にドキリとしぐさっときてしまう。それが私たちの中にもあるのではないかと思われてまいります。でも主イエスはまさにそれを私たちに釘を刺すために言ったのではなくて、私たちの心の奥底で私たちが悩んでいるものをご存知だからおっしゃったセリフだったのではないかと思うのです。自分なんぞ生まれてこなかった方が良かった、本当はそっちの方がこの社会のために良かったんじゃないか、 私もそういう思いをかつて何度もいたしました。自分の子供たちと話をしていると、今青年期の彼らはそういう言葉を時々語ることがあります。自分なんぞ生まれてこなかった方が本当は良かった、そういう思いを誰もが一度か二度や抱いたことがあるのではないでしょうか。若い人たちに人気のあるバンドにラドウィンプスというバンドがあります。そのバンドが人たちが歌っている歌に棒人間という歌があるのですけれども、棒人間って小学校の子どもたちが絵で描く丸い頭に体が棒の漫画の棒人間のことです。その棒人間という歌詞でこんな歌を彼ら歌っているんです。僕は人間じゃないんです、本当にごめんなさい、そっくりにできているもんでよく間違われるのです。僕は人間じゃないんです、じゃあ何かと聞かれましても、それはそれで皆目見当もつかないのです。見た目が人間に似てるので、なんとか自分も期待に応えたくて日々努力しますと、もう必要、その人間としてやるべき必要事項、1億以上あるその必要事項を本当に頑張ってこなそうとするんだっていうのです。しかしその甲斐もなく、自分は結局モノマネしかできない、本当に大事な部分いつも抜けちゃうんだっていうんですね。この与えられた幸せに感謝することを忘れたり、自分のことを棚に上げて他人のことを怒ったりと、他人に本当に怒らせたり怒らせたり悲しませたりすることを繰り返す。あ、どうして自分はこんな人間と似たような姿になって生まれてきちゃったんだろうと、いっそ全然違う姿で自分のことを産んでくれりゃよかったのにと、そういうことを言うわけです。そしてそれでも自分は誰かのために生きてみたい、そんな期待を持っちゃうんだっていうんですね。人間としての処方の処方もできないのに、諦めたつもりでも人間でありたいと思ってしまうと。この歌の最後の方には、僕も人間でいいんですかねと、誰か答えてよと、見よう見まねで生きている僕を許してくれますかという歌で終わっていくのです。誰か答えてよ、誰が答えられるのでしょう。ただの隣の人間はやはり答えることはできないのではないでしょうか。この自分を許してくれるかと、僕も人間でいいんですかという問いに本当の意味で答えてくれるのは主のみではないかと思います。私たちを作りになった神が私たちに生きよと、それでよいから生きよと、そう宣言してくださるのでなければ、私たちは本当の意味でこの答えを手に入れることはできないのではないかと思うのです。杯を取れ、それを食べ、生きよ、私の体、私の血、あなたの許すために与えるこの犠牲、これを取って食べて生きよと、あなたが罪を超えて立ち上がる、バッタモンとしてでなく本物の人間として立ち上がって生きる、そのために私は我が身を捧げてもよいと、そう言っていただいたとき、私たちは初めて本当に自分は価値があって生きていいんだと、そう思えるのではないでしょうか。それを実際に2000年前十字架でやってくださった方が、私は主イエスキリストだと申し上げたいのです。そして実際にやってくださるときに、その出来事はまさに私たちが新しい神の国で、この影があるままでもなお喜んで 生きてよいとされている存在として喜びつつ歩んでいくためにこれがなされたということを私たちは深く記憶したいと思うのであります。今日はまだ残念ながら聖餐式を一緒に囲むことはできません。しかし主がその聖餐を私たちのために用意してくださることを信じて期待しつつ今の時を待ちながら過ごしたい思います。そして主イエスキリストが私たちのために裂いてくださった憐れみの血肉を心からよく噛んでいただきたいと思います。私たちのためにこの罪からの贖いの過ぎ越しを成し遂げてくださった主イエスの御手に私たちはすでに守られております。何度倒れても主がそのために私たちをご自分の血肉で元気づけそして立ててくださいます。私たちはそうやって賛美の歌を歌い続けながらこの今を前へ進んでいくのです。お祈りいたします。天の父なる神様、十字架を背負って私たちのためにあなたは命を差し出してくださいました。その贖いの出来事を私たちは今聖餐という形で具体的にいただくことができておりますことを感謝いたします。2000年前に成し遂げてくださった出来事はなお色褪せておりません。あなたが私たちのために捧げてくださった事柄は今を生きて私たちの血肉になっています。主よどうぞあなたの贖いの出来事を来る朝ごとに思い返しあなたの御手の支えを覚えてそれぞれの今日なせる精一杯を成し遂げさせてください。夕べの休みに着くときにあなたが私たちを喜んで迎え入れてくださっていることを信じてこの世の旅路を最後まで生むことなく歩み続けさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。